心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日もちょっと私の話になるんですけど、はい、最近すごいちょっとよく感じることがあって、今いるこう通名、はい、結構深く関わってる人が過去にお会いして、うん、今再会してつながってるっていうのが数名いるんですよ。
おお、面白いですね。
面白いです。例えば小学校の頃にアクターズ通っていて、大人になってモデル事務所で再会して、うん、マネージャーで友達になったとか。もう一人の方は、私が高校生の頃に、先生として来て、その方が、まあ、一年ぐらいいたんですかね。私のことも覚えててなんとなくくださって。
はい。
それが今の学校の園長先生。
なるほど。
とか、なんかその、過去につながってる人が、今身近で結構つながってる人が多いみたいな。これってどういう意味なんだろうみたいなのを最近すごく感じるんですね。
はいはい。
なのでちょっと今日これを持ってきて吉村さんに聞きたいなと思って。
はい、まあなんかすごいそのざっくりとなんかその一般的な言葉でなんか、ね、一言で言ってしまうとご縁があるっていう話なんじゃないか
と思うんですよ。シンプル。
はい。なので、まあ、じゃあ、そのご縁って、その、なんか何なんだろうっていうような話なんだと思うんですけど、うん、だから、ここからはちょっと、その、なんだろう、一応僕の持論というか、僕なりに、その、いろんな、その、なんていうのかな、こう今までの、その、スピリチュアルの研究であったりとかで、あの、いろんな、そういう、こう、先人のたちの書いたね、書かれた書籍であったりとか、あとはそういう、こう、いろんな、YouTube で公開されてるようなチャネリングセッションとかの、内容とかね。で、あと自分でも、そのチャネリングで、こう、受け取った情報とか、総合して、まあ、きっとこういう感じになってるんだろうなっていうふうに、僕なりに捉え方っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、そのね、魂っていうのは、まあ、輪廻転生しているっていう前提で僕は、考えてるんで、まあ、そこから、ちょっと信じませんっていう人には、ちょっと、ここで話、じゃあちょっと、一旦スイッチ切って別のチャンネルに、なっちゃうかもしれないですけど、はい、一応その、なんか、輪廻転生に関してまた説明してるね、方たちとかもいっぱいいるんで、なんか、その辺興味ある方は他の、そういう詳しく解説してるポッドキャストとか動画探されるといっぱいこう、見つかると思うんですけど、で、一応その、まあ、輪廻転生してる魂っていうのが、だから要はこっちの現世とあの世みたいなところを行ったり来たりしてるっていうことじゃないですか。う
ん、はい。
で、その、っていうことは、この現世での関係性っていうのもあるけど、そのあの世でのなんか関係性っていうのも存在しているのではないかって、なんかちょっとこう、ね、推測することができるわけですよ。
うん、そうですね。
なんかあの世と言われるところでは、もうなんかお互いなんか知り合いだったりとか、うん、なんかその近しい人たち、そうでもない人たちみたいなのがいて、で、その、じゃあ次の人生どんな風にしようかみたいなプランを立てるときに、お互いになんか、じゃあこのぐらいの時期に、ここら辺でちょっと出会う、機会を、イベントを仕込んどこうよみたいな、なんかことをして、で、なんかその、こう、ある程度、ざっくりと、その、なんていうのかな、流れみたいなものを、ね、こう、一緒にプラン立てて、で、それで、こっちの世界にやってきて、で、それぞれの人生を生きるってことをやってるんじゃないかなと僕は思ってまして。で、それって、こっちの、その、現世での関係性の中で、なんかちょっとこう、例えるならば、その、なんか同じ劇団の人たちが、
はい、
ね、なんか、こう、いろんな演目を、なんか毎回やっていくわけじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると、なんかその、こ こう、そこの役者さんたちのなんかね、配役って、毎回こう違うけど、まあなんかその似たような、ね、なんかそこの看板役者の人たちが大体こう、メインの役どころでこう固まっててとか、なんかそういう感じになりますよね。
なりますね。
で、ね、なんか、この俳優さんは、なんかね、まあ、この、俳優さんとこの俳優さんっていうのは、前回はなんか兄弟役で出てたけど、今回は夫婦役なんだねとか、で、次の演目では敵役になったねとか、なんかそんな感じで、その、配役をこう変えつつも、同じそのグループで、そのいろんな作品を演じるっていうことをやってるわけですよね。で、この現世で、その、なんか縁が深い人たちですよね。家族になるとか、あと、なんかそういう、繰り返しで、なんかこう、あって、あ、また会ったね、みたいな人とかね。あと人生のすごい、重要な転機に現れて、なんかあの時にあの人の一言がなかったら、ちょっと今こっちに来てなかっただろうな、みたいな人とかも、いたりするわけじゃないですか。
はい。
で、そうすると、そういう人たちって多分、きっとその、あっちの世界では、その、なんか同じ劇団みたいなグループがあって、で、今回の人生で、それぞれなんか、じゃあ僕こんな人生やりたいなと思ってて、って、あ、君こういうのやりたいよね、みたいな。で、その辺で、あ、じゃあってことは、この辺でこうちょっとね、接点を作ったら、お互いにその、なんかこうヒントを出し合うみたいなこととか、何かのきっかけになるみたいなことができそうだね、とかっていうので、で、なんかそういう、こう、プランというのかな、なんかゲームでいうと、このイベントみたいなものっていうのを、なんか一緒にこう、考えて仕込んで、それで、この、なんていうかな、現世っていう、その、なんかストーリー仕立てのゲーム、マルチエンディング的な、その、ゲームを一緒に作ってる仲間じゃないかなっていうのが、一応僕の考え方ですね。
なるほど。でもそう話を聞くと、そうですね。そういうのあり得るのかなって今話聞きながら。面白いですね。そう思ったんですよ。だからこのね、たくさんの人類がいる中で出会う数ってそんな多くないのかなと思うんですけど、その中でやっぱりこう今のお話を聞くと、なあ、なるほどね。そっかって思いながら見てました。
そうですね。だからちょっとね、この あの世でなんかどんなシステムになってるかって、こっちにいる間は、想像することしかできないんで、わからないんですけど、なんか多分そういうちょっと劇団みたいなグループがなんかものすごいいっぱいあったりとか、で、その間でもまた交流があったりとか、なんかそんな世界がこう、ね、あっての、こっち側なんじゃないかなって考えると、ちょっとなんかロマンがあるっていうか、なんかいろいろ想像すると面白そうじゃないですか。
面白いですね。
で、またなんかそういうふうに考えると、その、なんていうのか、こっちの世界がなんかもう全てではないって思うと、もっとなんかこう、肩の力抜いて楽しむことができるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
ね、多くの人たちがなんかそういう不安とか恐れを抱えて生きてるのって、結局そのなんか死に対する恐怖であったりとか、なんか自分のその人生がなんか価値がないものになってしまうことに対する恐怖だったりとか、多分そういうようなところですごくなんかみんな不安を抱えてるんじゃないかと思うんですよね。だから一生懸命こっちの世界でなんかなんとか、そのね、なんかこの短い時間でなんとか一旗あげなければとか、なんかすごいこう頑張ってなんかね、なんだろう、空回りしちゃってるみたいなこととかも多いと思うし、結局自分がこうね、這い上がるためには他の人たちも蹴落として、なんか一番にならなければいけないのだみたいに思ったりしてる人たちが、まあ、言ってみたら周りの人たちとどんどん対立して問題を引く、新たな問題の火種になっていったりとかっていうことが起きるわけですけど、ね、なんかこうあっちの世界ではなんかそのみんなでなんかいろんなドラマを作る仲間みたいのがいて、で、こっちの世界に来てドラマ作ってるみたいなね。なんか、ね、なんかその映画制作する人たちなんかもなんか、なんとか組とか言って、なんかその、こうね、なんか、こう、お気に入りの監督さんとその人の、なんかまた、こうね、周りの役者さんたちが集まって、なんかこう、グループ作ってて、その、なんかその人たちが、大体この監督の作品って大体この人たちが出てきていろいろやってるよね、みたいな、あるじゃないですか。
ありますね、同じ言い方がね。
ね。だから多分あっちの世界ってなんかそんな感じなんじゃないかなと思って。で、なんかね、次こういうのをやってみたら面白いんじゃないとかって言って、あ、面白そうだねとかってみんなでね、なんかこう、あ、じゃあこんなのやろうよ、こんなのやろうよって言って、なんかアイデア出し合って、それでこっちの世界に来て、そのなんかこうドラマを演じてるみたいに考えたら、結構そのね、なんか今の人生をじゃあとことん楽しんで、それでなんかこうね、あっちの世界にすごいそのなんかこう、楽しい経験とか楽しい思い出をね、持ち帰るみたいなね。で、別にそれがだからずっと続いてるって思ったら、なんかそういうこうね、死んで消えてなくなるみたいなことに対する恐怖もないし、で、なんかこう、なんていうのかな。だから、輪廻転生の考え方って、なんか僕はその何人かその輪廻転生を否定している人たちの言い分とかをこう聞いた時によくあるのが、そのなんかこう、今の人生死んでも、その、まだ次があるって思ったら、なんかこの人生気に入らなかったら、なんかそのさっさとリセットして終わらせちゃえばいいんだみたいな感じで、その自殺をすることがなんか正当化されちゃうから、それが良くないんだみたいな話、っていうのを、なんかそういう、だから、輪廻転生は、肯定してはいけないんだっていう言い分の人たちが結構、なんかいるみたいなんですよ。で、まあ気持ちはわかるんですけど、でも、なんていうのかな、なんかこう、そのみんなで楽しい世界を作るっていう目的で、来てるんだったら、その今、そのね、なんかこう、この、最初に選んだ条件の中で、どれだけ楽しいものを作れるかっていう、それが本当の目的だから、って考えたら、なんかそのね、ちょっと今気に食わないから、リセットで自殺とかっていう、そっちにも逆に行かないんじゃないかと僕は思ってるんですよね。だってその今の、条件下でどれだけ楽しめるのかっていうのが目的だったら、自殺しちゃったら、つまりそのね、なんかゲーム、で言ったら、なんかその、なんだろうな、ゲームの中での目的に反することをすることになっちゃうじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、なんかこの人生を、なこの時点からどれだけこう、楽しいものにして、なんかそのね、人生楽しんで向こうに戻るかっていうことを考えた場合、そのね、なんかむしろ、こう、いつ終わるかわかんない、なんか死んだら無になるかもしれないって恐怖を抱えながら、おっかなびっくり生きてるよりも、なんか、よし、今回もとことん、なんか楽しむぞって言って 生きていって、でも死ぬ時もなんか、ね、前のめりにこう倒れて死んで、で、それで、あの世にね、なんか、いや、今回の人生こんな面白い、もう楽しい冒険いっぱいしてきたよって言って、戻って、で、また次のプラン考えるみたいな、なんか発想の方が、なんか今の人生をすごく楽しく生きられるんじゃないかなと思ってるんで、でも僕はなんかそういう考えで生きてるんですよね。
いいですね。ああ、いや、でも今日話聞けてよかったです。なんか、なるほどっていろいろ落ちましたし、なんかちょっとやっぱ考え方変わるだけで、ますますなんだろう、この先が楽しみだなっていうふうに今日思いながらお話聞いてました。
はい。だから、そのね、劇団の仲間たちなんだと思うんですよ、今。その、関わってる方たちね。
で、また誰かとだ、また現れるっていう楽しみがあり
そう
ますね。
ですね。で、それぞれがなんかね、もう最高に楽しい人生を、どれだけこうね、ここからまたさらに作っていくかっていう、そういうゲームをやってるっていう、それの中で、こう、お互い助け合いができるところは助け合いながら、こう進んでいくみたいな発想ですね。
ありがとうございました。お話聞けて嬉しかったです。
はい。
はい、ぜひリスナーの皆さんも私のように今日あった日々のことでもいいです。何かね、ご質問など、そしてお便りお待ちしております。はい、吉村さん、本日も分かりやすくありがとうございました。
ありがとうございました。